その後も辺りが全壊し、瓦礫の山になっている中、唯一ドラム缶に瓦礫の中から木材を取り出し、焚き火をし、ポツンと明かりが灯っている高取教会には多くの被災者が集まり、いろいろなところからいろいろな人が物資や食料を持ってきてくれました。
だから遠くの人が、その遠くの人が本当に阪神大震災の時は本当にその人たちが動いてくれたから私たちは助かったんです。この周りの人たち自分できないも何も。
また被災の少なかった教会が高取教会でボランティアしている人たちのために物資の運搬のボランティアをしてくれたそうです。鈴木さんは一番大事なことは被災した人たちの行動ではなく被災していない人たちの行動で、周りの協力がなければ被災者は無力で何もできなかったはずだと言います。また鈴木さんを含めた高取教会で働く人たちが震災直後から高取教会を再生させようと動けたのは、教会で働く人で犠牲者は出なかった、だからこそ悲しみに暮れることなく作業に打ち込めたと言います。ある大学生はわざわざ大学を1年休学してまで高取教会でボランティア活動を手伝ってくれたそうです。そうしてだんだんと教会には人が集まるようになっていった。その結果たくさんの人と話す機会ができた。そのことで教会が全て壊れたり家が全部壊れたことも、自分だけじゃないし落ち込んでいても意味がないというふうに考えることができたといいます。この面で教会で働いていてよかったと言っていました。また鈴木さんに実際に震災を経験したからこそ思う復興とは何ですかと質問しました。
そうね、だんだんね、日常生活に戻ってくるとまた人間の壁ができてくるというか、それで欲が出るでしょ。そして自分のためにね、安かったらたくさん買うし、なんていうかな、自分を守ろうとするのが結局ね、その時の方が自分を守るんだよね。裕福になるほど自分を守ろうとするんよね。そのね、一番最初に おにぎり、
はい、
ね、自分何にもないのに人のことが考えられるっていう、ね、
じゃあ復興とは何なんですか。
復興っていうのはだからね、復興してしまったらまた元に戻らんようにせなあかんなという思いがするんよ。一般に言う復興って言ったら、なんかこう人としてみんなが生活できていくっていうことやと思うんやけども、それをやってたら影に隠れたものが見えなくなっていって、復興するという時に、復興する時にやっぱり影に隠れ弱い立場の人っていうか、そういう人のことが影に隠れていってしまう。それは復興ではないと思うんやけど、みんなはそれが復興やと思う。
鈴木さんは復興とは何なのかという問いの答えは一言で答えるのは難しいとおっしゃっていました。この鈴木さんの話は深く、非常に考えさせられるものだと思いました。極限状態に立たされた人間でも人のことを考えることはできるのに、普段の生活に戻ってしまうと人のことを考えることができなくなってしまう。この現象は多くの研究者によりすでに分析されていて、その中の一人でもあるレベッカ・ソルニットの研究では、大地震、大洪水、巨大テロなどの大きな災害が起きた後、人々の間には集団パニックが起き、誰もが他の人を踏みつけにして生き延びようとすると一般的には信じられている。しかし実際の災害現場では違っていて、そこには人々が相互扶助的に助け合おうとするユートピアが先行のように出現するのだと、 著者の災害ユートピアで主張している。確かに震災直後のように震災で受けたことを教訓に日々を過ごすことは難しいと思う。ただ日本のどこかには今でも震災の影響を受けて生活がきちんとできていない人がいる。その人のことを知り何かを考えるだけでも一つの復興になることは間違いないと鈴木さんは教えてくれました。そのためには阪神淡路大震災を経験していない人たちにはこの震災のことを知っていてほしい、未来に伝えていってほしいとおっしゃっていました。僕は鈴木さんの話を直接聞いて一番大事だと思ったことは鈴木さんが言っていることと全く同じです。あったことを忘れない、未来に伝えていくことです。心の奥底にでも震災が起こったことを意識することで普段の行動にも何かしらの影響を与えてくれると思ったからです。最後に何よりこのラジオを聞いてくださったリスナーの皆様も再び震災が起こったことを思い返してもらえたならばこの番組を制作してよかったと思うことができます。それではこれで番組を終わりたいと思います。ありがとうございました。
では最後にコメントお願いします。
いかがでしたでしょうか。僕は今回の取材で学んだことがたくさんあります。それは人を思いやる大切さ。震災で大変な状況になっていても鈴木さんのように他人のことを考え行動することで周りに人が集まり一つの輪ができ活気づくことができると思います。これは非常に大切なことで活気づくことで一つのコミュニティ単位でいつまで持ち込んでいてはいけない、前を向いて歩こうという意識が生まれると思います。この意識があるとおのずとそれは復興というものに近づいていくのではないかと思います。そして優しく丁寧に取材に協力してくださった鈴木さん、本当に感謝しています。また最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、ありがとうございました。これで終わりたいと思います。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。